15章第1の15章、今日はですね後半部分ですけれども、35節から最後まで学びたいと思います。死者の復活というテーマですけれども、今日は後半部分はですね復活の姿というふうにメッセージ題をつけました。15章のですね前半部分のことをおさらいしたいと思いますけれども、コリントの教会において死者の復活はないという偽りの教えが入ってきたんですね。そこでパウロはそれに対して死者の復活は確かにあるということを弁明しています。で、1節から11節までのところにはキリストが蘇られたという事実について書いてあります。で、福音の言葉とはキリストが自分の私たちの罪のために死なれ葬られ3日目によみがえられたことというふうに言っていますけれども、歴史的な事実であるということをパウロはここで話しています。ですからこの前私は話させていただきましたが、豊臣秀吉をもし存在していたと信じることができるのであれば、イエス・キリストがよみがえられたということも信じることができる、いやそれ以上に信じることができるということを話しました。ですから私たちが抱いているのは何か心でこういうことが起こればいいなとかですね、こういうふうにすれば心に平安が与えられるとか、そういうものではなくてですね、信じようが信じまいが存在する歴史的な事実であるということなんです。そしてこのことが分かって本当にその事実を受け入れるときにですね、あのパウロのように神の恵みによって私は今の私になりましたということができる、人生の180度の転換をすること、転換が起こってくるわけなんですね。もう一つは第2に12節から19節までだったんですが、それはこの死者の復活がなかったら、キリストの復活がなかったら宣教も信仰も実質のないものになる、虚しいものになるということをこのパウロは話していました。で、偽物を信じている、教会というか、集会団体があるわけですけれども、カルトになった教会とかですね、また異端もありますけれども、その中の多くの人たちが嘘だって分かっているのにもかかわらずその活動を続けているわけなんです。でなぜかというと、その活動を、していないと不安になるとかですね、いろいろなものがあるわけなんですね。けれどももし私たちが同じような動機でですね、この宣教活動あるいは信仰生活を送っているのだとしたら、それも同じように虚しいものなんだよということをお話しさせていただきました。唯一私たちがここに来ている理由はキリストが生きているからだ。唯一私たちがクリスチャンとして生きているのはイエス様が生きておられるからなんだ。イエス様が生きているから今の私も生き、そして祈り、御言葉を読み、他の信者と交わっていくわけなんですね。そして3つ目が、パウロはキリストの復活によって全てのものが復活するようになり、そして万物もキリストの支配のもとに置かれるということについて述べられていました。ですから私たちはイースターの時とかですね、またこの福音書を読んでですね、キリストがよみがえられたという出来事を読みますけれども、それは一人の人が生き返ったということではないんですね。そのよみがえりというのは全ての人に対して復活を与えるほどの影響力を持ち、で万物をも回復させるところの影響力を持った出来事であったわけです。そして4つ目には、死者の復活を信じることによって今の命に死が与えられるということです。パウロは毎日が死の連続ですと言いました。それによって私たちが この世においては自分の命を失っていく生活をして、そして、この死者の復活にあやかることを願いながらですね、こう生きていく、この毎日の個人的な生活が変わっていくということをですね、学びました。このようにしてキリストの復活は確実にあったのだということについて話したんです。そして次の話が、今度はその体はどのようなものかということです。復活の体はどのようなものか、次ご覧、35節にその質問が書いてあります。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのかですね。同じような質問をサドカイ派の人たちがイエス様にしたことを思い出してください。このように聞きましたね。7人の兄弟がいました。長男が妻をめとりましたが、子を残さないで死にました。そこで次男がその女を妻にしたところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様でした。こうして7人とも子を残しませんでした。最後に女も死にました。復活の際、彼らがよみがえるとき、その女は誰の妻なのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのでしょうか。サドカイ派の人たちの頭の中には、この世の中の体、命が、生活が、復活の時にも同じように存在するというふうに考えていたんですね。そうするとですね、そのように考えていくとですね、復活した時の姿、状態というのがいかに矛盾しているかというふうに思えてくるわけなんです。コリントの教会にいる人たちもそのように思ったんでしょうね。どのようにして蘇るのかというふうに聞いてるんですけれども、まあ、これをですね、ある例えを ある人がですね、こう言っていました。今ですね、この家が全焼するとします。灰と炭だけになるとします。そして私が自分の奥さんに、これからこの灰を使って家を建てるよ、炭を使って家を建てるよ、そして前の家よりももっと素晴らしい家を建てるよって言ったらですね、どうやってその家は成り立つのっていうふうに奥さんは聞くであろうというふうに言ってました。そのようなことを今ここで質問してるんですね。肉体のよみがえりというのは一体何なのか、どのようにして生き返るのだろうかということなんです。パウロの答えはすごいですね。36節見てください。愚かな人だ、あなたのまくものは死ななければ生かされません。そのような質問をする人を愚かな人だと言っています。このようなことを言う人たちは自分がいかに科学的な人間であるかを自負しています。それで復活という考えをバカにして軽蔑的な態度に臨んでいるので、パウロはこのような痛烈な批判を、しているわけなんですね。でパウロは撒かれた種とそこから出てくる茎や実の例えを話しています。それを使って復活の体について説明しているわけなんですけれども、この地上においてごくありふれた生命体においてですね、観察することができる出来事でもあるのにもかかわらず、彼らがそのことを分かっていない、それで愚かな人だと言っているわけなんですね。あなたが撒くものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、各々の種にそれぞれの体をお与えになります。種のことを考えてください。種がそのまま袋の中に入っていたら種のままです。けれども種が土の中に埋められて発芽します。発芽することによって、茎を出しして、花を咲かせ実を結ぶわけです。
でこれをパウロは肉体の体と復活の体になぞらえている、比べているわけです。肉体は種のようであるとパウロは言っています。肉体が死ぬことによって初めて新しい体が与えられるんです。同じ肉体が復活するのではありません。異なる体によってよみがえるんです。もちろん肉体の体と新しい体の間には関連性があります。種の中に、その植物のすべての情報が、インプットされているように、中に導入されているように、私たちの肉体の体のうちに霊が宿っているわけです。その霊は同じです。新しい体を、与えられるときにですね、その霊は存続するんですけれども、その新しい体は今の体とは異なっているよということです。そしてその姿形がですね、どのように異なっているかをまた別の例えでパウロは次に話しています。39節です。すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。私たちが生きている地球と宇宙には様々な形を持った個体があるわけです。動物によっても肉体は異なっています。また地上にあるものと宇宙にあるものは異なっています。そして宇宙にあるものもそれぞれの天体は異なっています。復活の体も同じなんだ、私たちの肉体の体と異なっているんだということをパウロはここで話しているわけなんですね。この栄光という言葉が使われていますけれども、栄光というのはもともと重さということを表すんです。重い、天秤にかけるとですね、軽いものよりも重いものの方が下に下がっていきます。そこから栄光というのはより注目が集められるものというふうに考えられるわけです。ですからこのパウロの使った例えをそのまま使っていきますと、私たちが6等星と1等星、星の中で見ますね、輝きが違いますけども、6等星よりも1等星の方に私たちの注目は寄せられるわけです。6等星はよく見なければ分かりませんけれども、1等星ははっきりと自分たちの目で確認することができます。もちろん太陽も一つの星ですから、私たちは太陽の輝きを見てですね、誰もがその輝きを認め、そして、全ての人が注目するわけです。ですから栄光があるわけなんです。ですから私たちがよく使っている神の栄光というのもそれに入ってくるわけなんです。自分の栄光ではなくて神の栄光というのは、自分に注目が寄せられるのではなくて神ご自身に注目が寄せられていくということになっていくわけなんですね。そこでこの栄光という言葉をパウロはここで使っていますけれども、次にパウロは肉の体と、この復活の体の違いを述べていきます。でその体を、肉の体を血肉の体と呼んで、復活の体を御霊の体と言っていきます。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえら、され、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらせられ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらせる、よみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。血肉の体が死んで御霊の体が与えられるんですね。で両者の違いについてパウロはこう話していました。まず第一に、卑しいものと、あ、ごめんなさい、 朽ちるものと朽ちないものですね。朽ちるものと朽ちないものです。血肉の体には寿命がありますけれども、御霊の体には寿命がありません。永遠に生きます。私が小さな時によく見ていたテレビ番組、また映画にもなった銀河鉄道999のことを皆さんはご存知でしょうか。それはですね、地球が、地球にいる人々がですね、やがて朽ちるこの体を捨てて、そして銀河を走る鉄道に乗って、ある星に行くわけですね。そこでは機械の体を、手に入れることができるわけなんです。そしてその機械の体を持てば、寿命を気にしないでいつまでも生きるようになるという話なんですね。でもちろん復活の体は、その機械なんかよりもずっと素晴らしいものなんですけれどもですね、ちょうどそのような体になりますよということなんですね。朽ちない体になりますということです。で第二にですね、血肉は卑しい体ですけれども、御霊の体は栄光があるというんですね。ですから世界中の人が見とれるような美貌を持っている人でさえ復活の体には劣るわけなんです。また世界、オリンピックで金メダルを獲得した体操選手の金星の取れた筋肉質の体でさえ御霊の体には決して及ばないわけなんですね。次、第3に、血肉の体は弱いですけれども御霊の体は強いです。私たちは風邪をひき、疲れ、ストレスをためます。罪の誘惑を受けますけれども、御霊の体は疲れないし、病気をすることはないし、誘惑も受けません。このように全く異なる体でよみがえるんですよとパウロは言ってるんですね。同じ体ではないんです。血肉の体が死んで、そしてこの新しい体が与えられるわけです。そしてパウロは次からさらに本質的な違いを説明していきます。それは血肉の体はアダムに似たものである、で御霊の体はキリストに似たものであるという違いです。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったものは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。最後のアダム、これがキリストのことです。最初の人アダムは土の塵によって形作られ、その花に神の息が吹き込まれました。それで肉と魂を持つことができましたけれども、アダムは罪を犯して死ななければならないものになったわけです。これが血肉の体です。私たちはアダムと同じように罪をこの体に宿し、またアダムと同じように死ぬものです。ですからローマ人への手紙の5章にはこのように書いてます。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。このように人間は自分のことをアダムに結びつけて考えていくことができるわけなんです。アダムが罪人であるように私も罪人である、アダムが死んだように自分も死ぬ運命にあるということですね。これは結構簡単に結びつけることができるかもしれませんけれども、最後のアダムであるキリストはどうでしょうか。キリストはただ一度も罪を犯されませんでした。神が求めておられる義を全うされて、実に律法の要求する死刑をもさえ全うされました。そしてキリストは死者の中から蘇られました。朽ちる体ではなく栄光ある体に蘇られました。私たちがキリストが自分の罪のために死に、そしてキリストが死者の中から蘇られたということを信じれば、今度は最初のアダムではなく最後のアダムに自分を投影させることができるわけなんです。 結びつけていくことができるわけなんです。キリストが律法の義を全うされたように、神様は私たちを今キリストにあって正しいものと見てくださっています。またキリストが罪の上に死なれたように、私たちも罪に対して死んだものであるわけなんです。そしてキリストが死者の中から蘇られたように、私たちもキリストにあって生きたものとみなしていくことができ、そしてキリストが蘇られたように、私たち自身も新しい体を持つようになるわけなんですね。ですから私たちのアイデンティティをキリストに持っていくことができるように今はなっているわけなんです。アダムを持っています。自然の体としてのアダムを持っていますけれども、キリストを私たちは抱いているわけなんです。持っているわけなんですね。ですからキリストにあってですね、私たちは自分を見ていくことができるようになりました。でパウロは続けてアダムとキリストの対比を行っています。第一の人は、あ、ごめんなさい、その前にですね、もっととっても大事なことを言うのを忘れました。最後のアダムって書いてますけれども、同じアダムなんですね。ここでアダムとキリストの類似性を見ていくことができる。それは何かというと、キリストは人としてお生まれになったわけですね。肉体を取られたんです。罪は犯されませんでしたけれども、私たちと同じように全ての弱さを担われたわけです。そして先ほど、朽ちるもので巻かれ、卑しいものでまかれ、そして弱いもので巻かれというふうに書いてありましたけれども、全てイエス様もそれを持っておられたわけですね。朽ちる体を持っておられました。で、卑しい体を持っておられました。イエス様は見とれるような姿ではなかったと以前は予言しています。イエス様ハンサムではなかったんですね。あ、なんか素晴らしいというふうに見とれるものではありませんでした。ごく普通の若いお兄さんでした。30歳そこそこですけれども、おそらくイエス様は、激しい宣教活動を行われていたので、もしかしたらもっと年寄りに見えたかもしれません。見た目は良くなかったんです。そして弱かったです。疲れました。喉が渇きました。病気になったかもしれませんですね。そのような弱いものを持っておられました。このようにイエス様も弱さを身にまとっておられたわけなんですね。ですから私たちがキリストに結びつけられているというのはこのことなんです。イエス様と同じように弱さを身にまとっています。ですからパウロは言いました。私たちの弱さにキリストの力が完全に働くのです。私は私の弱さを誇りましょう。私は弱い時にこそ強いのです。このようにパウロは言っています。私はキリストにあって愚かなものとなりましょうともパウロは言いました。コリントの人たちが自分が賢いものと思っていた時に、私は愚かなものとなりましょうとパウロは言っていたわけなんですね。そしてパウロはピリピ人への手紙では、私はこのキリストの死に預かって、そして復活の姿にもあやかりたいのですと言いました。このようにパウロはいつもキリストが歩まれた道を自分も歩んでいくというところに立って生きていたわけなんですね。このことを、このアダムというふうにパウロは言っているわけなんですね。そして、続けて、アダムとキリストの対比を行っています。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から作られてたものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものはこの天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。このようにアダムはその名のごとく、わかりますか、土の塵から作られたものですね。アダムというのは土の塵ですね。ですか。で、私たちが持つ血肉の体、これもですね、同じなんですね。アダムと土の主要な17の成分を持っていると私は聞いています。この地球という環境に住むのにですね、最適な体なんです。これは私が中学か高校の時の理科の授業でとても驚いたことをですね、感動して聞いた話があります。それはですね、人間はこの大気の空気圧ですか、 空気圧に耐えられるような体を持っているということですね。ちょうど海底、深海底にですね、このいるようにですね、私たちは空気の大気の一番底にいるわけなんです。けれども潰されずに私たちは存在することができているわけなんですね。でその話を聞いた時に、なんとこの人間の人体というのは素晴らしいのであろうかというふうに私は思いました。まあ他の生命体もそうですけれども、いや本当に神様はそのようにですね、ものすごい圧力の中でも耐えられ、そしてその中でむしろ生きることができるように私たちを作ってくださっている、まあ、そのことを考えるだけでも私は素晴らしいなと思います。けれどもですね、大事なのは復活の体というのは天における環境に即した体であるということなんです。なんでコリントの人たち、またサドカイ派の人たちがこんがらがっていたのか、また私たちクリスチャンもですね、神の国について考えるときに、復活について考えるときに、本当になんでこうなっているのかということがわからなくなるんです。どうしてかというとですね、地上の物理学によって私たちは天におけることを考えてしまうからなんです。原子を私たちはこの地球において持っていますけれども、それさえも変わってしまうんですね。天においては異なるものを持っているわけなんです。天にあるある要素があり、物質があるわけなんです。それに即した、その環境に即した体を私たちは与えられるんです。ですからパウロはここでこの天から出たものに似ているんですっていうふうに、天上の体を持つのですと言っているわけなんですね。私たちクリスチャンというのは本当にジレンマを絶えず持ちながら生きている存在なんです。なぜかというと、新たに生まれた霊を持っています。あがなわれた霊を持っています。それは天上に属する、天にあるものに調和する霊なんです。ところがこの体というのはアダムから受け継いだ体で地上に属するものなんです。そこで矛盾が生じます。からいつも肉と霊の戦いが起こってくるわけなんです。肉と霊の戦いが絶えず起こってくるわけなんです。その中において私たちはうめくわけです。新しい体を身にまといたいとうめくわけです。パウロは言いました。私は本当にこの今持っている天幕ですね、テントをこの脱ぎ捨ててですね、神から与えられる建物を身につけたいとうめいていますと言いました。いつも私たちはそのような、このジレンマの中で生きているんですね。けれども天上の体を受けるときにですね、新たに生まれたこの霊とですね、調和する体は与えられるということなんですね。そして15章におけるクライマックスに入っていきます。50節ですね。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。パウロは強調しています。血肉の体は神の国を創造できません。朽ちるものは朽ちないものを創造できません。
相続できません。
でここが、パウロが先ほどから話している話の根底にある、根底に流れている原則なんですね。血肉の体は神の国を相続できないんだ、朽ちるものが神の国を相続できないんだということです。イエス様はニコデモに言いました。人は新たに生まれなければ決して神の国に入ることはできません。ですからどんなにもがいても、努力しても、修行を積んでも、何をしてもですね、私たちは地上のものによって神様の国を行くことはできないわけなんですね。仏教では修行をします。一生懸命鍛錬します。瞑想をします。東洋の宗教はそうですね。そうなんです。けれどもそれらのものによっては決して天上のものに預かることはできないんですね。上から生まれることなしに神の国に入ることはできないわけです。イエス様が言われました。あなた方は天の父が完全なように、あなた方も完全なものになりなさい。もうここを聞いた時点で、 あーこれはダメだっていうのがすぐに分かるわけですね。新たに生まれる、上から生まれることなしには、行くことができないんです。ですから御霊の体が必要になるわけです。そしてパウロはこう言います。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私は皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。これまでキリストにあって眠っている人は数多くいます。眠るっていうのはですね、クーッと寝てるっていう意味ではなくて、イエス様も使われたように死んでいることの状態を話しています。その死んでいる状態が永遠に続くのではなくて、復活の時があるという一時的な状態だよということで眠っているという表現をしているんですね。でその眠っているのではなく変えられるっていうのはどういうことかというと、生きている私たちも復活するっていうことなんです。え、復活っていうのは死んでから復活するんじゃないのって思うかもしれないんですけども、そこでパウロは私たちは皆変えられるのですって言ってるんです。変貌するのですって言ってるんですね。眠った人は復活します。あの新たな体を、あの御霊の体を持つわけです。で私たちは変えられるんです。今の血肉の体から御霊の体に変貌します。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。終わりのラッパ、これはイエス様が天から空中に来られる時の、イエス様が再び戻って来られる時の吹き鳴らされるあのラッパです。その時に一瞬のうちにですね、瞬きをしているうちにそのくらいのスピードで私たちは引き上げられて、そして、変えられるわけなんですね。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。これしなければならずという言葉が大事ですね。必然的なんです。これはそうなでなければいけないわけなんです。神の国というのはどういう国ですか？神の国です。神がおられるところの国です。神の御座があるところの国です。神と共に私たちが永遠に生きるところの国です。ですから神にお会いするのにふさわしい体でなければいけないんです。海外には高級レストランがあります。日本でもそうでしょうかね。ジーパンの方、サンダルの方はお断りしますという標識が掲げられているところがあるわけですね。まあ、ある教会ではスーツで行かなければそこに入ることはできないというのもあるかもしれませんけれどもまあダメですよという標識が掲げられるわけなんですね。スーツやドレスを着なければ入ることができない。私たちも神の身元に行くときにそれにふさわしい体を持っていなければならなくて、それは朽ちない体であり栄光ある体であり、そして、この強い体であり天上の体でなければいけなかったんです。あの旧約というのは新約の模型であったことを思い出してください。あの幕屋における最祭司は栄光の姿を身にまとっていました。あれをまとわなければ神のところに行くことはできなかったんです。私たちも同じです。朽ちない、必ず朽ちないものを、着なければならず、そして不死を着なければならないということであります。そしてパウロは高らかに死への勝利を宣言します。しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。なんという素晴らしい予言でしょうか。死そのものが滅びます。パウロは15章の前半部分において死は最後の敵であると言ってるんですね。この死が全ての人間を脅かし、恐怖に陥れ、希望、信仰、愛を 抱かせなくなってしまうわけなんです。でこの死というのはただぽっくり死ぬということだけを考えるのではなくてですね、死に関連した全ての衰え朽ちるということを考えていただきたいんです。あのソロモンが書いた伝道者の書にあるような空は空という世界のことです。全てが衰えていく。だから私たちの全ての苦しみ、全てのストレス、全ての悩み、全てこの死に関連するものから出てくるもの、それに対する勝利があるわけなんです。死そのものがなくなってしまって、滅ぼされて飲み込まれてしまう。死が寿司に飲み込まれてしまう。そのような死がない世界が構築されるわけなんですね。ですからハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤとですね、あの黙示録にあるようなですね、もう大歓声の賛美が常しえに続くような世界になっていくわけなんですね。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。なぜ死があるかというと、罪があるからです。罪によってもたらされました。そして律法によって罪が生き、私たちをさらに罪深いものにしたと、ローマ人への手紙の7章には書いてありましたけれども、そのようになってます。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。キリストが律法に対して死んでくださり、罪に対して死なれました。でそして罪に死に勝利されてよみがえられました。ですからキリストにあって私たちも高らかに勝利しているということです。そして最後の進めがとっても大切です。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのですから。パウロはここを言いたいんですね。私たちが今このようにしてこの地域において宣教活動、奉仕活動をしています。主の技を行っています。その主の技の全ての原動力をは死者の復活なんです。ですからという言葉が大事ですね。死者の復活の希望を持っているからこそ主の技に励んでいるんですね。パウロはまず固く立って動かされることのないようにしなさいと言っています。固く立つって何の上に固く立つんでしょうか。福音の言葉の上に固く立つんです。キリストが自分の罪のために死なれて葬られて3日目によみがえられたということに固く立つんですね。私たちが奉仕とか宣教を始める途端にです、霊的な世界の中に入っていきます。それはキリストの死を身にまとっていき、キリストのよみがえりも身にまとっていくという生活を始めていくんです。必ずその霊的な世界の中に入っていきます。キリストが蔑まれ、キリストが拒まれたようにですね、私たちも誤解され偏見の目で見られて孤独になり、無関心に囲まれてあざけりを受けるようになっていきますと同時に、私たちのプライドが粉々に砕かれていく経験をしていくわけなんです。なんと自分は弱い存在であろうか、なんと自分は高慢なものであろうか、なんと自分は至らないものであろうかという、その中に突入していきます。そして弱さの中にキリストの力が完全に働く、私のうちにキリストは生きておられると告白していくようになり、へりくだりと従順を学ぶようになっていき、そしてあのキリストが十字架の上で神を、あの自分を救ってくださる方に対して祈られたようにですね、復活の姿にあやかるといううめきを、強い願いを持っていくようになるわけなんです。そして自分が復活すること、キリストが再び来られること、それを切に待ち望むようになっていくんです。そしてこの神の偉大な栄光を見ていくときに、パウロは第三の天に登って、その天のことを言葉で話したのであったら、それがもうそれが不法であるように、間違いであるようにですね、思うほど素晴らしい偉大なこの天を思うときにですね、私たちはまたこのキリストの死をこの身にまとっていくという、自分を捨て自分の十字架を担うことができるという、担うことになるという世界の中で 生きていくことになるんです。このジレンマの中でいつも生きていき、キリストの死を身にまとい、そしてキリストの復活の姿にあやかっていくという、その固く立って動かされることなく生活に行くんです。この逆があのコリントの人たちの生活でした。どうせ明日は死ぬのだから飲んで食べてそれで楽しく生きればいいじゃないか、そういう生活になっています。しかしパウロは固く立って動かされてはいけないよ、動かされないでと言ってます。そしてパウロは自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っている。これ素晴らしいですね。どんな労苦も無駄ではないんです。その労苦というのはこの世での報いはありません。この世での報いはありません。もしこの世での報いがあるように教会が動いていったら、もうこの世に、ま、あの、その働きは、もう惨めなものになっているわけですね。あ、人数が増えているとかですね、あ、こういうふうに成功しているって言ったらですね、もうそれはキリストの証ではなくなっているんですね。私たちの報いは天にあるんです。ですから死者の復活の中にあるんです。神の国にあるんです。目に見えないところにあるんです。そこでその報いのために私たちは働いています。ですから天、聖霊、ご聖霊による啓示が私たちには必要なんです。いかに神の国が偉大なことか、神様のうちにある富がいかに素晴らしいかということをですね、こう聖霊によって、ご聖霊によって啓示していただく必要があるわけなんですね。はっきりとこの死者の復活について霊の身で見ていくことが、この労苦することの意義を、見出す、ことになっていくわけなんですね。このように死者の復活というのはですね、ああいつ蘇るんだというですね、こうまあ信条ではないんですね。そうではなくて今の私たちの働きに直結している希望であることを、まあ、学びました。ではお祈りしましょう。愛する天皇お父様、ありがとうございました。このようにして今私たちがよみがえりの希望を持っていることを見ていくことができ、感謝いたします。天皇お父様、本当にこのイエス様が生きておられるから私たちも生きておられて、イエス様がよみがえられたように私たちもよみがえるんだということ、そしてイエス様が再び来られた時に私たちが一瞬のうちに変えられてイエス様にお会いすることになるんだということ、それを切に待ち望みながら、それをうめきながら私たちは生きていきたいと願います。固く立って動じることなく、そして主の技に励みなさいとパウロが言いました。私たちを支えていてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。